坂上美希のエンタメゴーゴー。
おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテインメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。刑事ドラマ好き、ミステリー好きなら一度は憧れたことがあるんじゃないでしょうか。殺人現場の現場検証とか、証拠品を集めての科学捜査などなどね、もう聞くだけでちょっとドキドキしちゃったりなんかしますよね。先週ピックアップしました映画名探偵コナンゼロの執行人、先週金曜日から公開中ということで、大いに盛り上がりを見せているところですが、まるでそのコナンの世界に入り込んで現場検証や科学捜査が体験できるという企画展が今週水曜日から、東京お台場の日本科学未来館でスタートします。その名も名探偵コナン科学捜査展真実へのアブダクション、推理と書いてアブダクション。一体どんな企画展なんでしょうか。ゲストを2人お迎えしています。日本科学未来館展示企画開発課マネージャーの宮原由美さん、そして、小学館集英社プロダクションから松本麻子さんです。おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。日本科学未来館というと、これまでチームラボ展とか、はい、ディズニーアート展なんかの時も、
ね、
はい、この番組でご紹介させていただいたんですが、はい、いえいえ、もうなんかいつも思うんですけど、未来館らしく、はい、こう新しい発見があるというか、非常にちょっと実験的というか、
う
ん、視点が違うなっていうふうに思ったりするんですけども、
はい、
今回はコナンと日本科学未来館、
はい、
これそもそも日本科学未来館というのはどういうところだと言えばいいんですかね。
あ、はい、そうですね、日本科学未来館は最先端の科学技術を、ご紹介するんですけれども、それを皆さんに知っていただいて、未来を豊かに生きていくために、私たちはその科学技術をどうやって使っていけばいいだろうかというのを皆さんと一緒に語り合う場なんですね、で紹介する科学技術ね、やっぱり最先端が多くて研究結果にとどまるので、まだ一般的になってない難しい内容っていうか、科学技術の内容がすごく多いっていうのがあります、
はい、なんかそうするとちょっと難しそうですけども、それをこう どういうふうに皆さんにっていう
ふうに見せていくっていう、そうですね、どういうふうに面白く科学技術をこう体験していただけるかとか、うんうん、理解していただけるかっていうのを、いつも知恵を絞って、企画してるます ね、
でそんな一つがコナン君だった。
そうです。
コナン君に注目したのはどのあたりですか。
はい、科学捜査展っていうのはもうずっと前からやりたくてですね、企画をして、上がってやけ上がってけっていう感じだったんですけれども、先ほど言いましたその科学技術 の研究結果だけを、大体常設展はご紹介しちゃうってことになってしまうんですけれども、もうちょっと科学のプロセスを体験しながら伝えられないかなってずっと思ってまして、例えば仮説を立てて実験をして検証していくっていうのは科学のプロセスなんですけれども、それは実は科学捜査展が最適だったんじゃないかなってずっと思ってまして、企画を考えてたんです。
ずっとじゃあ温めて、宮原さんが。
そうなんです。私だけじゃなくてみんないつかやりたいねって思ってて、で、今回その人気の名探偵コナンとコラボさせていただくことで、たくさんの方に楽しんでいただけるんじゃないかなというふうに思ってます。
そういうじゃあ刑事ドラマ的なものも好きなんですか。
大好きです
基本じゃあそういう方たちの集まりと考えてよろしいですか。
そうですね、科学技術をちょっと面白い視点で紹介したいとか、今のこうエンタメとかカルチャーとか、そういう流れとどうやって合わせて紹介できるかなっていうことに、
みんな、いつも
そうですね、
日々アンテナをこう
張って、でコラボ先ないかなみたいなのをずっと探してます、
そして、松本さんはこれまで名探偵コナンにちなんだイベントにこういろいろ携わって来られたっていう方で、
はい、
ちなみに松本さんこの2年間でコナンをかなりしっかりとおさらいをされ、コナン博士と呼んでもいい
そこまでですけど頑張って勉強はしました。
もう何でも質問していいんですよ、何でも答えられる、なんかあります。
いや、私はコナンはずっともう、新一とランがいつくっつくのかっていうのだけが気になってるっていうのなんですよ。
でも最近それはもうくっつきまして、見事。
あ、すいません
思いが通じようって
あったんですか。
本当に最近。
おめでとうございます。
よかった、もう
ありがとうございます、
いつですか。いつ
本当にこの前修学旅行先で。
あ、そうでしたか。 そして松本さんはそれぐらいもうがっつりと勉強なさってっていうか、
はい、
仕事もあってこうね、こんなに携わってらっしゃいました、
はい、
今回の企画展、これまでのものとは何が違うんでしょうか。
今までは、うん、結構謎解きラリーっていうのが多かったので、そのクイズにそのコナンのストーリーを載せるっていうところが多かったんですけど、今回本当に事件現場を捜査して事件を解決していくっていう、もうコナンのストーリーの中に入り込むというか、うん、内容になっているので、はい、ちょっと今までとはよりコナンに入り込む感は大きいかなっていうのは思います。
それ体験、いわゆる体験型とか、
そうですね、
参加型とかっていう感じで、はい、もう来た人が一緒になってこう操作をできるっていう、
そうですね、
っていう感じなんですね。先週から最新の映画、名探偵コナンゼロの執行人が公開になったばかりということで、これとリンクしているって考えればいいですか？
がっつりリンクしてるわけではないんですけども、はい、映画の方では安室透がすごく活躍しているので、うん、はい、今回ね、うんうん、もうこれ科学捜査展もやっぱり安室は重要だなと思っていたので、うんうん、結構もうあらゆるところに出したりとか、うんうん、あとは毛利小五郎が容疑者になってしまうっていうのが映画なんですけども、うん、はい、今回の容疑者も小五郎入れようというところで、うんうん、ちょっと共通点を出してみて、はい、映画との盛り上がりにリンクできればなというのは考えて作ってます。
でもそこぐらいで全くもって一緒にどうだとか容疑者が同じとか、 そうですね、そういうことではないですよね、
はい、ではないです。
もちろんね、映画見たらわかるけど、はい、だったらそれはつまらない
ですよ、ネタバレやないから、
どっちが先やこっちが先やのか大
オリジナルストーリーですよね。
そうです、今回用のオリジナルストーリーなので、
はい、はい、じゃあそう、だいぶね、随分面白くなってるんではないかと思いますけれども、どんな体験ができるのかかなり、気になってきましたけれども、その詳しくはまたね、明日以降にも伺っていきたいと思います。いよいよ今週水曜日からお台場の日本科学未来館でスタートします名探偵コナン科学捜査展真実へのアブダクション、一体どんな企画展になっているんでしょうか、お楽しみにです。ゲストは日本科学未来館展示企画開発課マネージャーの宮原由美さん、そして小学館集英社プロダクションから松本麻子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。した
今回の企画展名探偵コナン科学捜査展真実へのアブダクションの中身にぐっと迫っていきたいと思います。これどんな事件が起こるんですか？
はい、ランちゃんのお父さんとしてもおなじみの名探偵の毛利小五郎なんですけども、この度その小五郎を主人公にしたミステリー小説が出版されることになりまし て、
はい、
でその執筆を担当するはずだったミステリー作家の方が自宅で殺害されるという事件が起きるっていうところで、はい、まあ、その関わりがあった小五郎が疑われてしまうという内容になってます。
この事件現場っていうのもこの企画展では再現をされていくっていうことなんですね。
そうです、その殺害現場の自宅なんですけども、はい、それが再現されてます。
まあまあ、よくね、刑事ドラマなんかでありますよね、
キープアウト、
キープアウトって書いて黄色いのこうバッテンとかされてるやつですね、はいはい、でそれがあって
よく数字あるじゃないですか、
はいはい、立てて、
立てて、ああいうのは立ててあって、はい、そういうのこう見ながら、はい、手がかりを探してい
く。よくここに倒れてたんだよっていうこうなんかなんあれみたいな人型の、はい、ああいうのもあったりするんです、はい、
あります。
じゃあその、女流作家なんですかね、はい、さんのお部屋が再現されているっていう、でこういろいろ見ながらこうなんだろうチェックしていくっていうような、
そうですね、あそこが怪しそうだなとか、
はい、そういうのをまず見るっていう現場検証エリアっていうのがあります、うんうん、はい、他にはどういうものが残されていたりするんですか？
うん、これ結構ポイントになっちゃうんですけども、はい、カレンダーに14時毛利小五郎氏っていう風に書かれていて、うん、で死亡推定時刻が14時っていうところで、まあ、一番疑われてしまうので、うん、はい、そういうカレンダーがあったりですとか、うん、そういうのが結構ポイントになってきます
ね、はい、そうですね、で、まあ、容疑を晴らしてその毛利小五郎の容疑を晴らして真犯人をどんどん見つけていくわけですけれども、それはどんなことをしていくんですか？
コースが2つありまして、はい、1つがコナン&安室コース、うん、もう1つがコナン&ランコースというものなんですけども、はい、それぞれちょっと違う視点で事件を見ていって、うん、はい、まあ、解決していくという内容になってます。
じゃあこの企画展に行った人はまず最初に入り口のとか受付のところでこの安室コースなのかランコースなのかっていうの
どっちか選びますね。
これ今手帳の見本があるんですけども、コナンランコースは赤色、
はい
はい、そして、コナンアムロコースが青色っていうことでどっちかを選ぶと、
はい、
うーん、この探偵手帳を持って進んでいきます。で2つのコースもうちょっとこういろいろ説明していただくと、
コナン&アムロコースに関しては、はい、容疑者が5人 出てくるので、うんはいはい、その5人の中から誰が犯人なのかっていうのを手がかりを探して明らかにしていく、は
い、好き好きこういうの好き森心ももちろん入ってますよね。
入ってます
そうですね、
はいはいはい、あ担当編集者さんとか、うん、被害者の恋人とか、うんはあ、なるほど被害者の前担当編集者とか怪しそうですね。
怪しそうな
怪しそうですよねこれ、そしてもう一つがコナン&ランコースですね。こちらは
お父さんが容疑者になってしまう、う
ん、あランちゃんのお父さんが毛利小五郎ですもんね、
う
ん
はいはい、というところで小五郎の容疑を晴らそう
ともかく、はい、お父さんは無実なのよっていうことで、うん
はい、
それにそこに突き進んでいく誰が犯人だという解き明かすよりもお父さんの容疑をともかく、
はい、
アリバイだとかいろいろ
ですね。
あ、はい、そうなんだ。で、ね、次はどんなエリアに進んでいくんですか。
次はですね聞き込みエリアでなりまして、うん、実際に喫茶ポアロですとか、はい、小五郎の事務所なんかもあるんですけども、うん、そこに立っている名探偵コナンに出てくるキャラクターが、はい、いろんなセリフを、はい、言っているので、うんそれを読みながら、うんうん、手帳に書き込んでいく。
ヒントみたいにこう手がかりがそこにあるわけですね。
目撃情報だったり、はいはい、喫茶ポアラに忘れ物があったんじゃないかとか、
はい
まあ、いろんな手がかりになりそうなことが、うんうん、聞き込みで得られるってことになってます、は
い、そしてさらに聞き込みエリアを進んでいくと
次はですねラボエリア、は
い、ラボエリア
あるんですけれども、はい、現場検証や聞き込みエリアで得られた、うんまあ、手がかりを、はいまあ、実際に科学鑑定をすることによって、うんうん、確かな証拠にしていこうっていうエリアになります。
例えばどんなことを具体的にするのかなっていう。
そうですね、はい、具体的に体験できたりするものはですね文章を鑑定するですとか、はい、ALS ライトっていう特殊な光を出すライトで、うんまあ、証拠品となるものをこう照らしてみるですとか、はいうん、あとは DNA 鑑定成分分析っていうことがあります。
これ大体対象年齢ってどれぐらいの年齢から入れるものなんですか。
入れるのは未就学児から入れるんですけども、
はい、もう全然入るのは OK よと、はい、
レベル的には、うんうん小学校の中学年とかであれば、はい、一人で、はい、十分解けるかなという内容
に。もう3年生ぐらいからだったらもう全然一人で解けるよと、
はいはい、で小さい子もお母さんと一緒にとか、うんうんうん、一緒に考えながら進むことはできるかなと思います、はい
うんうん、これどっちの方が入りやすいとか何かありますか。
使われている言葉がコナンランコースの方が簡単なので、
はい、赤い方が、
うん、ちょっとランコースの方が赤い方が分かりやすいかなとは思います、
うんうん、あそうなんですね、
はい、
はいまあファンの方はどっちもやってみたりとかなさるでしょうけど ね
ぜひ2つともやっていただきたいです、
はいはい、ということで大体のプロセスお分かりになったでしょうか、明日も捜査の内容に詳しく迫っていきたいと思います。いよいよ明日水曜日からお台場の日本科学未来館でスタートです。企画展名探偵コナン科学捜査展真実へのアブダクション、ゲストは日本科学未来館展示企画開発課マネージャーの宮原由美さん、そして、小学館集英社プロダクションから松本麻子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて昨日も構想ざっくりと伺いましたが、今日は、もうちょっと具体的に科学捜査展の中身に迫っていきたいと思います、まず探偵手帳というものを入るといただけるとか選ぶわけですよね、
はい、
コナン&アムロコースが青、コナン&ランコースが赤という探偵手帳が用意されています、昨日伺ったところではコナン&ランコースの方が若干優しいコースというかこう分かりやすい言葉で書かれているということなんですけれどもね、ちょっとこれ手帳見本がありますのでめくりながらお届けしていきたいと思うんですけれども、まずじゃあ、コナン&アムロコースからいきましょうか。パッと開くとこれ登場人物というか容疑者は5人っていうふうに書いてますね。
はい、
はい、この中から一人の犯人を見つけるということですかね、
はい
はい、
このページは、はい、特に職業と、はい、性別をチェックしていただければ。
なるほど、年齢とかね、
はい、
その辺も関係性も
あるんですよね。
そうですね、
被害者との、
あそうだ、
恨みがありそうとか、
恨みがありそうとかそういうのもあるわけですね、うん、あこの方ね、
うん、この方
この方がでこれが、まあ、現場検証のエリアに踏み込みますよね、
はい
はい、ここでは何をするんですか。
現場検証ではですね、はい、凶器になったかもしれないという可能性があるものを、はい、まあ探していったりします。
この被害者の部屋が再現されてますので、はい、そこから探す。
そうです、
5個あるんですね。これも
5個あります。
バームクーヘン凶器になりますかね
ありえます。
もしかしたら。
ありえますよ。
ありえますか。
毒殺とか。あ、もしかしたら。
バームクーヘンね。うん、はい、ナイフとかロープとかピストルとか、はい、いろいろこう凶器になりそうなものをね、
そうです、怪しいものばかりなんですよ、怪し
いものっていうようなものが書いていたりします、はい、そして聞き込みエリアに今度は入っていきます、
はい、
喫茶ポアロでも聞き込みができるんですね。
できます、
はい、毛利探偵事務所もあるということ、
はい、
うん、各エリアで誰々に話を聞いてみようっていうのが書いてあるので、
書いてあって、
まあ、そこにの人を探して、
うん、探して、でパネルで例えばランちゃんだったらランちゃんのパネルがあって、はい、そこに何か書いてあるわけですね、
はい、
で、あ、どうかなって言ってこうチェックすると、うん、
容疑者のまあアリバイとかですね、はいはい、事件が起こった時間にどこにいたかとか、
はい、
そういうのをこうチェックしていきますね。
それで次のページ行くとラボエリア、
はい
はい、ラボエリアに行くと、
はい、ラボエリアではあの4つの鑑定をまあ体験できたり、うん、パネルでご紹介したりしてるんですけれども、うん、はい、あの1つがあの文書鑑定、まあ、あとは、DNA 鑑定、
はい、
あと事件現場にある怪しい赤いシミが一体何なのかっていう成分分析をするですとか、はい、まあ、そういうものがあの、ね、実際に経験できます、
うん、まあ、そのようなもので、はい、この、コナン・アムロコースの青い探偵手帳ではそのようなものが書いてあって、はい、一番最後に5人の容疑者があってチェックしていくと、もう最後には
もうパッと見この人がしかないな
っていうのができるという推理表がついています、
はい、推理表にこうどんどんこう、うん、アリバイ、まあ、聞き込みで分かったことですとか、はい、ラブエリアで分かったことなんかをこうチェックしていって、はい、うん、絞り込んでいくっていう、まあ、うん、プロセスをそのまま経験できますね、
いますよっていうことです、
はい
はい、さあ続いてはコナン&ランコース赤い探偵手帳の方に参りましょうか、はい、こちらも最初のページをめくると小五郎の容疑を晴らせというふうに出てきて小五郎がカッコつけて立っております、はい、で次現場検証エリアに行った場合はこれもこれはでも青い方と同じかな、
ここまでは一緒ですね、
一緒なんですね、はい、現場検証エリアは凶器になりそうなもの、はい、バームクーヘン、
コナンの話の中でも、はい、バームクーヘンに毒が入ってたって話は
あるんですか、過去に、
過去に、
は
い、という話を思い出す人もいるんじゃないかなとか、
なるほど、あるあるなんですね、
あるあるですね。
そして聞き込みエリア、赤い手帳の方の聞き込みエリア、はい、ここも同じく毛利探偵事務所喫茶ポアロ、はい、東都市街の皆さんに聞き込みをすると、うん、
はい、
ここまでは一緒ですかね、
一緒なんですけど、はい、聞き込みする相手が実はちょっと違ってまして、
違った、
そうなんですよ、的確に聞き込み情報くれる人に、うん、まあ、話を、はい、あの聞きに行くというか、はい、あのパネルがあるので、うん、そこに行って必要な欲しい情報を得てくるっていうのが鍵になりますね、
はい、そうか、こっちの赤いコナン・ランコースの方はもうともかく毛利小五郎の容疑を晴らすっていうことがこちらは目的になると、
なので
またその聞き込む人が違ってくるわけですね、
そうなんです
よ、はい、なるほど、
あとはキャラクター的にも、うん、ランちゃんがこう聞き込みをしそうな相手というか、うん、
はい、
をキャラクターに設定してたりとかする
ので、ランちゃんのお友達だったりとかするわけですね、
というのもちょっと考えて、う
ん
う
ん
う
ん、鈴木園子、
鈴木園子あ、もう幼馴染というか、うん、もうちっちゃい時から仲良しの、
あ、すごいお金持ち、
まあ、そういうこうちょっとあの聞き込む相手が若干変わってくるよ、うん、っていうことですね、
はい、あと聞き方によっても欲しい情報を得られるかどうかっていうのがあるので、うんうん、はい、あのそこも、ね、考えながらちょっと探してもらえるといいかなと思います、
はいはい、そしてこちらのラボエリア、
実は手帳に書いてあるクイズというか、うん、それが若干違うところもあるので、うん、あのまた同じ科学捜査をやるんですが、はい、質問によってはあの違う、はい、違うというか、
こう見比べてみると赤いシミの正体はっていうの全然違う絵でした、
そうなんです
そしてその、 あのヒントというかチェックするところも全然違うものでした、
うん、そうなんです
一個一個が
もう2つ体験すると またちょっと違う側面で楽しめるってことなんですよ、目的によっては、まあ、操作の仕方も変わってくるっていうんですかね、はい、なんていうんですかね、
うん、
あのそういう楽しみ方もちょっとできるんじゃないかな、ね、と思います、
その妙というのもね、はいはいはい、分かってきますよね、はい、ねえ、などなど本当にあのなんていうかワクワク、ね、どうやって解いていってっていうのは楽しめそうですね、
そうです ね、
続きはぜひ現場東京お台場の日本科学未来館で、いよいよ今日から始まります、企画展名探偵コナン科学捜査展真実へのアブダクション、ゲストは日本科学未来館展示企画開発課マネージャーの宮原由美さん、そして小学館集英社プロダクションから松本麻子さんでした、ありがとうございました、
ありがとうございました。
さて今回の企画展の中で一番日本科学未来館ならではのエリアと言えるのではないでしょうか。科学捜査で証拠をつかめというラボエリアです。
はい、
はい、
まあ、一般的に言うと科学技術はとても難しくてとっつきにくいというイメージがどうしてもそういうイメージ持たれちゃうっていうところがあるんですけれども、うん、この展覧会ではまあコナンたちと一緒に事件を推理してその上で科学捜査を体験できるのでこう推理のプロセスに科学捜査がどれだけ役に立ってるかっていうようなことで、うん、だったりとか証拠を組み合わせてそのラボエリアで出た証拠を組み合わせて推理を働かす醍醐味っていうのをぜひ味わっていただきたいと思ってます。う
ん、はい、例えば具体的には、まあ、昨日もちょっと出ましたけれども、
はいはい、体験としては現場に残されたメモ書きっていうのを手がかりとして文書鑑定をしていく。
はい、文書鑑定というのは筆跡とかそういうのとはまた違う
んですか？筆跡とはちょっと違って、うん、その文書に何か偽造がされたんじゃないかっていうようなことを拡大してみたり、
は
い、
拡大してこう大きく大きく大きくしていくと、ここが
ちょっと怪しいんじゃないかなっていうのを調べたりする。
あ、それは実際こう体験できるってい
うか。できます。
あ、はい、なんですね。はい、
あとはですね、DNA 鑑定、うん、これよく聞くと思うんですけれども、はい、キッサポワロの忘れ物からそれが誰の持ち物なのかっていうのを DNA で鑑定するっていうのがありますね。
は
い、
これは実際にはこう参加するというよりも、
参加するというよりもそれパネルでご紹介するんですけれども、はい、まあどういったものから DNA が取られるかって意外と知られてないかったりするので、
はい、あ、毛髪とかじゃないの？
そういうだけじゃん。毛髪だけでもないんですか？いろいろ
知ってます？知ってますよね。
毛根から取れるみたいなことを聞きました。
毛髪じゃなくて毛根。
毛根ですね。細胞がそこについてるかどうかっていうのが重要になってくるので。はい、でもそれ以外にもいろいろ取れるのがあるんで、ちょっと実際に、うん、まあ、展覧会で、あ、こういうのからも取れるのね
っていうことをご紹介してくださってんだ。わかりました。はい、そして成分分析ですね。
そうですね。はい、成分分析はこれは実際に殺害現場から採取された、まあ、いろんなシミがあるんですけれども、それは薬品を使って実際に何なのかっていうのを成分分析する、うん、
はい、よく刑事物とかでルミノール反応
のあります。
血液があって、そうです、そうです
、まさに体験、そういう体験ないんです
けど、そういう体験は今回はないけど、
映像なんですが、はいはい、いくつか怪しいシミがたくさんあるので、はい、そういうルミノール反応を使ったりして、はい、実際に何なのかっていうのをこう解明していく。
ルミノールだけじゃないんですね。
ルミノールだけじゃないです、
いろいろある
んです、はい、
そういうのもいろいろと紹介してくださってます、
はいはい、そして3つ今ご紹介したんですけど、はい、最後が、うん、ALS ライトっていうのがあるんですが、うん、これが特殊な光を出すライトで、うん、よく刑事ドラマとかでも出ると思うんですけれども、はい、暗いお部屋に、うん、ライトで証拠品と思われるものにこうライトを当てると、うん、そこからこう指紋がついてるのが浮き上がってくるみたいなあるじゃないですか。最終的にこれが凶器かなと思われるものの、はい、から指紋がついてるかどうかっていうのを探していく。
あ、それ実際に体験できるんですね。ちょっとじゃあ暗くなったボックスみたいなのがあって、
そうですね、
でそこにこれが凶器なんじゃないかな
っていうのがあって、
バームクーヘンが置かれて
かもしれない、
かもしれない、凶器のね、ご宅の中にバームクーヘンが入ってんですよ。他にもこれ何ですか、歩容鑑定とか。
そうなんですよ、はい、DNA も個人を特定できるじゃないですか。
はい、
でその精度って、まあ5兆人に1人ってぐらい特定具合ができるので、
もうそこに特定できるんだ。5兆人に1人
なんで絶対できるんです。今まあ75億人ぐらいなんで、地球上にいる人間って、
はい、それの何倍も何倍も、
まあ、前もいても、
もう絶対100、ほぼほぼ100できるってことです。
そうなんです。
それが DNA 鑑定ってすごいんだ。
すごいんですよ。
へ
ー。で今それ以外にも、はい、歩容鑑定ちょっと難しいんですけども、はい、歩き方ですね。
歩くに内容のよう、容器のようというか、
そうです、は
い、歩容鑑定、
うん、はい、歩容鑑定っていうのが、その例えば歩幅だったり、はい、腕の振り方だったり、うん、その、まあ、リズムっていうんですか、はいはい、歩く、そういうもので特徴抽出をして、うん、個人を特定するっていう技術が今まさに進んでるんですよ。
それも確率的には相当高いんですか？
その確率はちょっとよくわかるんです。
でもだ使われてるってことは相当な、
そうですね、
証拠になりうるわけですよね、
うん、そうなんです、うん、なので今
あの監視カメラとかいろんなところにあるじゃないですか、はいはいはい、であのそういうもののおかげで犯人の特定に役立ってるっていうのことは非常にありまして、
なんか見ました刑事ドラマでやっぱり
そうなんですよ、は
い、ここの監視カメラとこちょっとほらあったみたいな、
そうなんです、なので DNA がなくても、うん、歩容の必要なデータさえあれば、うん、個人から特定できるような、まあ、未来っていうのはもうすぐそこに来てる、は
い、来てるよっていうようなこともこれいろいろ説明、はいね、映像ですかね、
はい、はい、そうですね、
あとは
その画像解析でも今度は、うん、例えば顔の認証ですね、はい、コナンの顔の 3D を画像解析をするっていうのを、はい、あの今回やってチャレンジしてですね、
はい、コナンの顔、まあ、普通あの 3D じゃないですよ、 2D
ですけど、あのコナンの 3D の立体のデータを解析していただいて、はい、今回初めて、
コナンの目と目の点がどこにあってっていうのを 何点か特徴点っていうものを取って、うん、コナンを 3D 化して分析するとどうなるかっていうのを分かりやすく説明パネルとして作ってます、
はい、あ、パネルとしてあるんですね、はいはい、まあ、本当に子供だけでなく大人もいろいろな発見がありそうで、楽しめそうです。昨日から始まったばかりです。ぜひ、科学捜査の今を体験してみてください、企画展名探偵コナン科学捜査展真実へのアブダクション、ゲストは日本科学未来館展示企画開発課マネージャーの宮原由美さん、小学館集英社プロダクションから松本麻子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて水曜から始まったばかり、もしかしたら SNS でも見たよという方もいらっしゃるかもしれませんが、今回の展示はほとんど写真撮影 OK なんです、まあ、動画エリア以外ということですけども、はい、ね、そうやってでも拡散していくというか皆さんが楽しんでいただけるといいですもんね、うん、そうですね、うん、そして話題のビジュアルといえば今回の企画展のポスター、これがちょっと、ね、ファンの間では、
はい、
もう
バズってる、
嬉しい、
バズってる、
バズってる、
はい、私が書いて欲しかった、
書いて欲しかったものが、
コナン君が白手袋をしてしっかりこう捜査現場に入るっていうのがなかなかないと思うので、はい、意外と見ないんじゃないかなと、
あ、この白手袋、うん、そうですかね、
はい、私初めて見ました、
初めて見ました、はい、こうなんですかこの白手袋と腕がちょっと見えるところが、
そうなんです、あの私もそれはちょっとびっくりしたんですけど、はい、SNS 上で、はい、その手首のところが見えててセクシーっていう声があったり、はい、コナン君がセクシーって言われる日が来るんだと思ってちょっと嬉しかった
あのちょっと見えて、ちょっとちらっとこうね、シャツとの間に見える、うん、これがセクシー、
ちょうどこうなんかこう、はい、
はめた直後、
そうです、そうです、
今から操作するよみたいな、
はい、こうね、なので顔も引き締まった顔、
そうですね、凛とした顔で、うん、
はい、
まあ、でもこれは非常にレアなんではないかということで、はい、いろいろ話題にもなっております。はい、それから企画展の最後に用意されているのが
コナンとアムロの立体ですね、
はい、うん、はい、立体のコナン君、
はい、
はい、
のでこの白手袋をしたコナン君とアムロが背中合わせでいるっていう形になるので、はい、それと一緒に写真を撮れるっていうところでかなりいいフォトスポットなんじゃないかな、
いわゆるインスタ映え
ですね、インスタ映えですね、
はい、でこれもやっぱり手袋してるんですね、
してます、
おお、やっぱ今回手袋ですね、はい、ポイントは手袋ですよ、そこぜひ見逃さないようにしていただきたいと思います。そして捜査の後にはグッズショップがあります。どんなものがあるんでしょうか。クリアファイルはもちろんのこと、これは何か特徴がありますか。
あのちょっと面白い特徴があるものがあって、はい、白い紙を入れると文字が浮き出るとか、うん、
はい、
パッと見は何もないのに何かができてくるとか、
うん、
ちょっと面白いギミックのあるクリアファイル、
は
い、
あ、ガイドブックもあるんですね、
はい、これは本当におすすめで、はい、青山剛昌先生がこのために書き下ろしていただいた原画があるので、
はい、
それの複製原画ミニサイン色紙が付録としてついてます。
今回のために青山先生が書き下ろしてくださったものの複製のミニサイン色紙、
はい、
ちょっと小ぶりの色紙、
はい、
はい、
で絵柄が2種類あるので、はい、それはもうあの表紙を見ればどちらかっていうのが分かるので、はい、お好きな方の絵柄を選んでいただくという、
なるほど、青い表紙と今回の探偵手帳のように青い表紙のガイドブックと赤い表紙のガイドブック、はい、中は同じなんです、
中は同じです、
内容は中の内容は同じですけども、その2つの種類があって、で、あのそのミニサイン色紙も2種類ありますよ、
はい、
っていうことでどちらもお求めください
すごく可愛いので、
可愛いのでね、はい、そして マスキングテープもやっぱりこういうのね、
キーパードテープみたいな。
あ、素敵、いいですね、はい、そうなんです、家に貼りたい、ドアのとこに、ね、キーパードだけでないんですよね、
もういろいろ
なマスキング、はい、コナン君が出てきたりとかするのもある、はい、もちろんありますよね、はい、あと操作手帳もあるんですか。
これが革張りの操作手帳っていうのを作ってまして、
リッチですね、
あのコナンとアムロのシルエットが入ったすごいかっこいい手帳になっているので、はい、それを持ってメモ帳として使っていただいてもいいですし、はい、っていうものになってます。
革製なんだそうです、はい、え、白い手袋もある売るんですか。
あの本当に白い手袋ですにワンポイントとしてコナン君のアイコンというか、
はい、あ、本当だ、
ついている、
あ、ついてます、ついてます、いわゆるあの白い手袋ですね、
いわゆる
言ってしまえばあのタクシーの運転手さんとか
そうですね、
使ってらっしゃる、
はい、
面の
今回の書き下ろしのコナン君のアムロもつけているような白い手袋です、はい、
ような、でもちゃんとこのワンポイントがあるかどうかっていうところでね、ポイントだったりもしますけども、うん、
はい、T シャツかっこいいです
ね。あ、そうですか、
うん、すごい、
T シャツ、あ、このブルーのやつ、
はい、はい、
あー本当だ、
コナン君のシルエット型にこう、はい、今回 の、あの科学捜査展のキーワードがこう、はい、コナン君のシルエットのようにデザインされてる、う
ん、キーワードでできたコナン君、
そうですね、
へー、いいですね、あとスペシャルボイスというのがあるんですね。何ですかこれは。
これはあのコナンのキャラクターたちの掛け合いを、はい、あのちょっと有料になるんですけども、有料で、借りることで、はい、耳元で会話を聞きながら操作を進められるので、はい、より臨場感が出る、喫茶ポワロだったら、はい、喫茶ポワロでのコナンとアムロの会話とか、
はい、それは、やりながら操作しながら聞ける、
操作しながら聞いて、もうどっぷりコナンの世界観に浸りながら操作ができる
っていうもので、はい、で最後にはクイズもあるんですか。
そうなんです、
それずっと聞いてると、
はい、
はい、
であの最後ポイントとしてクイズが出されていて、その答えのボタンを押すと、はい、スペシャルな声が聞けるという隠しボイスみたいなのもあります。隠しボイス
も
ある、
もう仕掛けがいっぱいでございますね。まあいろいろ楽しみ方がありそうですけれども、じゃあ最後にお二人からメッセージいただこうと思います。じゃあ宮原さんからいきましょうか。
はい、はい、現場検証と聞き込みと科学鑑定の3つのプロセスをですね、ぜひコナン君たちと巡りながら、ご家族やお友達と楽しみながら事件を解決していってください、
はい、そして
キャラクターたちがたくさん出てくるので、そのキャラクターたちもいっぱいサポートをしてもらいながら、コナンたちと一緒に事件解決をぜひしていただけたらなと思います。頑張ってください、
はい、
頑張ってください、頑張ってください
例 の、 あの決め台詞はあったりするんですか。
あります、
はい、じゃあ最後に2人で言っときますせーの、
真実はいつも一つ、
ありがとうございます、ありがとうございます、ぜひコナンの世界を皆様も体感してください、今週水曜から始まったばかり企画展、名探偵コナン科学捜査展真実へのアブダクション、ゲストは日本科学未来館展示企画開発課マネージャーの宮原由美さん、そして小学館集英社プロダクションから松本麻子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂上美希のエンタメゴーゴー。